あなたにさよならって言えるのは今日だけ。尊王将の独り言。
さて始まりました尊王将の独り言、横手市平子町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただくこの時間、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの今の歌はお盆とこう、うん、何か思いを重ね合わせて歌われてるんですか。
そうですね、
はい、
送り盆なんかご先祖様にほら、
うん、
さよならってこう言うのはね、
はい、
この時なのかな。
あ、
また来年いらっしゃいっていうのかな。
そうですよね。
なんかちょっとしたね、こう、あ、別れの場面もここにあるのかな、なんてね、うん、ちょっと思ったりしてですね、
うんうん、
まあ、そんなことちょっとこう思いながら、
うん、
さよならってこう言ってきましたけれども。
ああ、そうですね、いや、お盆お疲れ様です。
うん、疲れました。
なんか今日スタジオに来る途中、スタジオの外見えるんですけど、おさん歩いてくる様子がすごくお疲れモードで、ね、どれだけお忙しかったんだろうって。
うん、疲れました。
ね
え、疲れましたっていうしかないんですけども、なんかこう疲れたって言いたくないんですけどもね、
うん、
なんかまたまたできますみたいなふうに言いたいんですけども、やっぱりね、あの疲れてるね、出しても、やっぱりこういう年々疲れてるのはよくわかりますね。
そうなんですよね。
もうね、前なんかね、
うん、
まだ行きます、まだ頑張りますみたいなね、もうどんどん行きますみたいなね。
い
や、若かったですよ、本当。もう行きました、そ
ん
な感じ。
だって、おっさん、檀家さんのうち全部お盆にこう回って拝んで、
うん、
すごいだってね。
そうそうそう、でもね、心
をこもって。
でも大丈夫、今ですね、うちの子供たちがですね、手伝ってくれるんですよ。
心強い。
もうね、それでね、なんとかモチベーションを保ってます。昔はね、元気だった時が、例えば1だとすると、今はもう 0.5 以下みたいな感じ。
半分より少なくなっちゃった感じですか。
じゃあなくした 0.5 ってどうやって補うのっていう。
え、なんでなくなったんですか。
それは、まあ、年齢、加齢、疲労。
そうなの。
そうですよね、やばいね、やばい、疲れてきてますよ。
そうなんですか。
でも感じますもの。で、その 0.5 ね、どうしようかなって言った時に、ほら、もうヒーローたちが飛んでくるじゃないですか。
ああ、ヒーローたちですね。
それがね、家族じゃないですか。
家族ですね。
で、家族が相まって、足して1みたいな。ということは、まだ1をキープできているということがですね。
よかったですね。
いやー、すごいなと思って。
家族の力は大きい。
ということは、今が 0.5 だとすると、来年ね、
うん、
0.4 になる可能性
が。大丈夫、その時は子供たちがプラスになるから。
そうですね。
はい。
その次が 0.3 になっちゃうんじゃないかっていう未来を考えると、またほら、ちょっと気持ちがね、ククンとこう、もう下がっちゃうわけですけどもね。
そうなんですよね。
でもね、回ってるとね、
うん、
なんかね、ありがたいですよね。
うん、
ありがたい。ただひたすらそれですね、おじさん待ってますもん。
あ、
おじさん来たかって。
そうなんですよね、
おじさん待ってらったとかね、
うん、
あの声がね、なんかまたね、こう気持ちの上でね、力になりますね。
そうなんですよ、
きっとね、
うん、
これもう、もう何十年のね、
うん、
あの習慣ですから、
うんうんうん、
必ずこの時に和尚はやってくるみたいな。
そうですよね、あのさっきメッセージくれた方も、あの和尚さんが来るのをすごい待ちわびてて、いつ来るかいつ来るかっていうね、そういう感じ で待ってるんですよ。
で来なかったりする時があるとですね、
来ない時あるんですか。
やたらにすかしてしまう時があるわけですよ。
いやいや、
だから隣のね、うちでこう木魚の音がパカパカパカパカパカってなってると、じゃあ次うち来んじゃねえかなんてね、
そう
待ち構えてて来ないという
ね,
ね、そのままの別の方に行っちゃうみたいなね、時もあるわけですけどもね、うん、でもね、待ってます。これね、
うん、
もうそれはね、もう、これはね、確かに拝みに行くというのは先祖供養の話なんですけども、
はい、
その方にするとですね、もう先祖供養よりも何も、とにかく和尚がやってくるという、そこが一番、
ま、ね、
そこが一番なんですね。
ああ、確かに。
和尚さんが来るんだよって、ここをポイントですね。
和尚がやってくる。
そうそうそう、
すごいな、
和尚が来るんですよ。
なんかヒーローっていう感じですね。
うん、この時だけはね、なんとなくね、皆さんね、
みんなが待ってる和尚。
そう和尚待ってんだな、みたいなね。で、なんか、その時に来た時に、なんか、いないと失礼かなっていうその気持ちがあるので、
うん、
なんか一生懸命こう、大体この時お師匠さん来んだなって時待ってくれてるという
、
で待ってくれてるとですね、
待ってるんですよ。
ああですね、そしてね、私も思うんだけども、あのほら、例えばそこのうちの古仏壇にね、拝むと、
うんうん、
いやー私もね長い間拝んでますから、うん、そこにあの書かれて、ね、いらっしゃるその御戒名の方がね、うん、私は知ってるわけですよ、
はいはい、
私がつけたんですからって
。そうですよ ね,
でその方の思い出をこう浸りながらお経を読むっていう、ね、姿、うんうんうん、ああそういえばねこの方ってねこういう方だったよねとかね、
うん、
ああこのおばあちゃんってね一生懸命仕事してたよねとかね、
うん、
ああ笑い顔が素敵な方だったよねとかねこう思い出しながらね、うん
はいはいはい、
こうなんかこう拝んでるんです、
うん、
そうするとねなんか確かに体ないんですけどもねそこにね、うん、ああこんにちはっていうこう気持ち、うん、そこにいらっしゃるような、
あ
でほらで帰るときはもうさよならになりますからね、うんうん、もうちょっとの間なんですけどもね、
そうですよね、
こんにちはさよならのね、うん、あの何回やってきたことがみたいな感じですけどもね、
うん、そうなんですよね、
そう
なんかそうやってほら亡くなった方がこうね、うん、お盆の時に帰ってきて、うん、でまだねお送りしてっていうね、うん、そういう風習をこうやっぱりつながってい
きたいです
よ
ね。これはねすごいですね本当。でもねなかなか回ってるとですねちょっといろんなことを感じさせていただくのは、
うん、
やっぱりお一人暮らしの方がちょっといらっしゃるので、
うん
その方のうちに鍵がかかってる時があるんですよ。そうするとそんな時ってどういう時ですかっていうと、
うん、
まあ1年ぶりですからね、
うん、
その間にほら今ちょっと病院に行ってらっしゃるとか、
うん、
ね施設に行ってらっしゃるかって言って空き家になってしまってうちもポツポツとこう見えてるっていうのも現状でございましてね、
うん、そうなんですね。
なんか寂しいですね。
寂しいですよね、
うん、なんかこうちょっとこう寂しい気持ちになりますよね、
うん、そうなんですよね。
でも私たちはねお亡くなりになった人にねせめて1年に一遍の、ね、ご挨拶に行きましょうということですね、うん、これやってるわけでございましてね、
はいはい、そうなんですよ。私もね久しぶりに お墓に行って、うん、その後お寺さんの本堂の方に入って、うん、拝んだんですけど、うん、なんか気持ちがすがすがしくなりましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね。なかなか私たちも日々忙しく生きておりますから、うん、本当言うとね、
うん、
毎日ね、まあ、手を合わせてくださればそれね、うん、いいんでしょうけども、うん、なかなかそれできないじゃないですか、
うんうん、
だったらこの時ねここを拝むみたいな感じでね、
はい、
もう一年分拝むっていう、ねうん、その時にこう非日常にこう、ね、自分の心と体が触れた時にねなんとなく新鮮になるんでしょうね、
うん
うん、だからこうお寺に来るとすがすがしいなんてね。
そうなんですよね。
そうそうそう。
なんか今日もツイキャス配信してるんですけども、
うん、
インターネットで見てくれてる方からね、
うん、
あ初めてメッセージくれた方もいますね。お嬢様おはようございます、
はいはい、
すごいですね。嬉しいですね、やっぱりまだお盆休み期間中だから普段ご覧になれない方が今日も見てくれてるんですね。
ありがとうございます。
平さんありがとうございます。あとゆうたんさんはあれですね、うん、今大阪空港でこっちに向かっているそうなんですけど、
は
あ、朝から大雨警報と土砂災害警報ですって。
いや
情報そういった情報があってでも順調ですって。
あ、ね、本当大阪からでもこうやって来るんです ね,
そうですね。
すごいですね。
あとですね、うん、あ痛風大丈夫ですかって池ちゃんから治ったんですかって
治ってるっていうか、まあ、発作がない状態なのか分かりませんけど、まあうん、今のところは、まあ元気でございましてね。
あよかったですね。本当にご多忙な時期にねその足が治ってよかったですね。
そんな時やっぱり世の中万難苦難ですからね、
うん、
いつもいつもね同じ状態じゃないのでね、
うん
たまに変な時があるんでしょうね。
そう、あとですね、うん、あこれはですね終戦の日何かやりましたかって。
お終戦の日ですか、うん、ですかってあるんですね、毎年ね来てくださいますねあの団体さんがいらっしゃいまして、
う
ん
はい、
横手のユネスコ協会さんがいらっしゃいまして、
うんうんうん、
ああ行きましたよ。あの平和の鐘を鳴らそう会、
はいはい、
今年はねいらっしゃったような気がしますね。
うん
50人ぐらいいたんじゃないですかね。
ああそうですか、うん、じゃあみんな西方寺さんに来て、
そうそうそう、そこでねあの平和の誓いということをしてですね、
はい、
やっぱりそれぞれね思いをねスローガンをねこう述べながら、
うん、
みんなでね一緒にこう鐘をつくと、
うん、
一人一人つくっていうことでね、
うん、
で必ずですねあの保育園の園児さんもね毎年参加してくださるところございましてね、ついてくれますよ。
そうなんですね。
でそういうのがね語り継がれるっていうのは、その子たちは一体何をしているのかよく分かんないんでしょうけども、
うん、
でも大人になったらねあこんなことしたねって、何をしたんだろう、あの時は平和を祈ったんだっていうね、うんうん、一つの種をまければね、
うん、
ありがたいかなと思ってます。
そうですよね、うん、子供さんたちそうですね、いつの時はどうしてかってわからないっていうのは、う
ん、そうそうそう今わからない
んですよ、
今わからない
です。でもやっぱり大人になるとね、
うん、そうそうそう、あれはこういう意味でやったんだってね、
平和の尊さとかね、
そんなことを思い出していただけるとね、
うん
いやこれやった甲斐があるだろうし、そしてそれが、うん、要は受け継ぐということがあるんですよ、はいね、受け継がれるという、はい、そのための今のね一つのね、うん、こういう行為ですよね、うん、行いっていうかですね、はい、団体さんがやってくださるそのイベントとかですね、うん、そういうことですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、今じゃないです、だから即効性じゃないんですね、うんうん、遅効性なんですね、
あ
うん、だから化学肥料じゃないんですよ、有機肥料みたいなものですね、まあ、例えばどうか、うん、どうはどんなものでしょうか分かりませんけどもね、そうそうそう、そういうふうなね、あの感じでですね、一つのこう種をいつも撒いておくみたいな、それが大人がねこれからね残していける部分じゃないかなと思います。
そうですね、
そうですよ。
でも一般の方も、うん、フェイスブックで見たんですけど、うん、ね、一緒にやっぱり平和の鐘をこう、うん、感じに行ってらっしゃったようでしたね、
うん、そうですね、たまにテレビとか新聞とか来るんですけど、今年は全部土崎空襲に行きましたね、
あ
なんかそちらの方で頑張ってたので、そちらでもなんか平和公園の方で平和の鐘を鳴らしたというようなね、イベントを知ったようでございますけどもね、
そうですね、
いやこちらまでいらっしゃらなかったようですね、今年忙しくてね、
もう池ちゃんからは未来に種をまいてるんですねっていう、そういうね、そうですね、がありますよ、
地震のほら歌があるじゃないですか、花っていう歌、私いつか歌ったことありますけども、
そう、ね、う
ん、そう、あなたは何を残しただろうってこう、うん、フレーズがあるんですけども、うん、まああれが全てなんでしょうね、
うんうん、
何生きてて何を残したんだろうっていう、そのね、残せる時間はいつまであるんだろうみたいな、
うんうん、
それが私たちが、もしかして生きてるってのは何だろうと思うと、何かを残したいもんだなって、まあみんな考えてるところにね、うん、じゃあ私は何を残していけるのかなって、
うん、
今まで生きてきた時間の中で一体何を残してきたんだろうと、うん、そして残していないとするのならば、これから限られた時間の中でいた人は何を残していくんだろうってこう考えると、うん、なかなかね深いところでございましょうけどね。
そうですね。
そんな時に8月のお盆にね、先祖を考えた時、いずれ自分も先祖になるんだろうと、
うん、
ね、じゃあ先祖を思いながら自分が先祖になる時、うん、一体何を考えていくんだろうかなんてことも、
ね、
妄想するとですね、うん、非常に深い一週間になるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、私もそうですね、うん、いずれ先祖になる時が来るんですからね、
いずれあなたも位牌の人になりますからね、
そうですね、
そう、そうです、そうです、それを生きている人が見るわけですよ、うん、その時何を感じるんだろうかっていうところにね、なんかドラマが紡がれていくような気がしますけども ね、
そうですね、
だから人はね二度亡くなるっていう言葉を申しましてね、
二度、
そう、一度は物理的に亡くなると死亡する、あとはもう一つは何も語れなくなってしまう、語ってくださる人が誰もいなくなった時、ね、その仏様のことを語ってくださる人がいない時に、ああ二度亡くなってしまうんだなと思いました。
ああ、そっかそっかそっか、語る人がな、
そうです、ね、さてさてこんな時にですね、私もね、お盆でも ね、
はい、
ね、お亡くなりな人は待ったなしでございますからね、
はい、
でちょっと声があって葬儀に行ってきたんですけども、
その方ですね、
お若い方で、数えて45歳のお母さんでした。
若いですね、
私その時にね、葬儀の時に子供さんがね、高校生と中学校3年生の男の子がいましてね、最後にお別れの言葉とこう言うんですけどもね、
はい、
もうやっぱりもう黙ってても涙がこう溢れてくるような気がしますね、その言葉一つ一つが重いですね。
どんな言葉を、
いやそれはね、
うん、
やっぱりもっともっと一緒にいたかったってことでしょうね、
そうですね、
いたかったんでしょうね、でもこれからまだまだ愛情ね、もういただきたいっていう気持ちの中でね、中学生さんですからね、何も体が大きいとかね、言ったってね、やっぱりね、子供さんですからね、まだまだお母さんと一緒にいたかったと。今はあまりお母さんとかね、ママとか言わないで、なんか、もう継承じゃなくて、例えば、めいちゃんだったら、めいちゃんとか、お母さんのことそう言って言うらしいですよね。めいちゃんとか、やーちゃんとか、
そうなんですね。
そんなこう感じで、こう、気軽なこう友達、こうフレンドリーな感覚の呼び方をしてましたね。
そうなんですね。じゃあなんかその近い関係性がね、すごい伺えますね。そっかそっか。
お母さんは7年間病気をなさってたということで闘病したんですけども、子供さん曰くはね、一回も弱音吐かなかったっていうことを言ってましたね、お母さんはね。弱音を吐かなかったって言ってました。
強い。
いや、それが最後にお母さんがね、子供さんに残した、部分なんでしょう、心なんでしょうということなんですよ。それを果たしてその今生きてる私たちはそれを受け継げるのか、うん、あるいは受け止められるのか、
うん、
ね、そういうことをこう考えたところに、だからそこには亡くなった人の気持ちとね、生きてる人の気持ち、そこがあるわけですよ、家族の中でも。
そうですね、
それを私たちは見てるわけですよ、
うん、
その時私たちは何を思ったかっていうと、きっとああ大変だなっていうことを思いながらも、
うん、
あ自分が今幸せなんだなって、自分には今そういうことが起こってないので、 今普通にいることが幸せなんだと思った時に人は涙するんでしょうな。
そうですね、今ちょっと、ね、涙が出てきそうですけど、
そうです、だから会えば必ず別れるということでございますよね。
そうですね、でもなんかね、残してくれたものを受け止めれるかって考えると、あまりにも大きすぎると受け止めることが辛い。
でもこれね、じゃあ一つ言いますけどもね、私は残したんですけどもってね、残った人が残されたって思わないケースもありますから、気をつけた方がいいですよ。
そっかそっか、
ね、残すって難しいもんですね。
そうですね、なんかあの、ツイキャスでね、なめのこさんがね、忘れられた時に亡くなるって、あれ私ってすでにっていうね、現在の気持ちが、ね、
そんなことはないでしょう。そんな時はですね、もしそう思った時はね、お寺にお茶飲みに来てください、
なめ猫さん、お茶を飲みに行ってきました。
お茶飲みに行ってお寺でカフェでどうぞとお願いしたいと思いますね。
あ、今日の話はしみるわ、でよかったですね、お嬢様。今日の話は いつも、
もうそう言っていただけると、どこまで染みましたか
そうですね、
服に染みはつけないように。
あ、わかりました、はい、最後はいつものお嬢ですね。
わかりました。出会いあり、必ず先に別れあり、会者上理。そんな和尚の独り言。
会者上理ってどんな意味ですか？
あったものはさだ、離れる定め、会者上理。
深いお話をありがとうございます。はい、そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にあります西法寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。お三、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。